今日は良きサマリア人の例えとしてとてもよく知られた箇所から隣人愛に関して皆さんと共にまた見ていきたいと思います。イエス様の本当の意味でこう聖書の中に出てくる、活動された期間、これを交生涯と言いますが、この約3年の交生涯において一番多くの時間を使われたガリラ伝道に、使われましたが、そしていよいよその救い主としてエルサレムに向かってイエス様の使命である十字架の道を歩み始めるわけです。で、今日の聖書箇所の起こったその場所とか時間とかいうのは細かくは分かりませんが、その道のりの途中の出来事だと思われます。それでは最初に今拝読していただいた場所の中から37節1節を拝読いたします。彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。ご在天のお父様、御言葉が注がれました講談で今から語ろうとしているものはあなたの御前にあって取るに足らないものでございます。どうぞ清め励ましてあなたの御言葉を取り継ぐために用いてください。はじめにあたり主イエスのキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。最初にですね、律法の専門家の試み、これを見てまいりたいと思います。もう一度先ほどお読みした25節ですが、ルカの福音書の10章25節ですが、さてある律法の専門家が立ち上がりイエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと。律法の専門家とはどんな人なのでしょうか。モーセが神様からいただいた10回、それはもちろんのこと、モーセ5書と言われる律法を完全に守ろうとして研究していたユダヤ人たちのことであります。そしてほとんどがパリサイ派というふうに呼ばれる人たちで、最初の志とは変わってですね、自分たちの都合の良い内容に曲解をしてですね、それをまた厳格に守る、すなわち自分たちの努力で永遠の命を得ることができるという独善的なこう考えに陥った人たちであります。イエス様からそれを指摘されて、そのイエス様の迫害、これの中心的な勢力となったんです。さてここにもあります永遠の命というのは、まあ、人類の永遠のね、それこそ願いでありますが、ここで聖書は何て言ってるんでしょうか。ローマ人への手紙の6章22節、新約聖書でいきますと307ページになります。ローマ人への手紙の6章22節しかし今は神から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命ですと、ああいうふうにございます。永遠の命は神様からの恵みの賜物であります。そして律法により自分の罪を知り神とキリストを信じる信仰を持つならば、罪のもとに奴隷の立場から解放されて、そして天の御国でいつまでも神様と共にいることができるということであります。しかし彼の場合は律法を守ることによって永遠の命を得ようと考えておりました。イエスをしかも試みようとしているんです。答え方によってはイエス様を律法に違反したものとして捉える口実にしようと、そして、考えての質問であったんです。神を試みる不敬虔な、考えでありました。 そうするとイエス様は26節で、問い返します。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？彼は27節で答えます。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。イエスはさらに言われます。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですか、とやり取りがこう続きます。律法の専門家ですから、律法に書かれているということは、これは知識としてはよく理解していただきます。ですからイエス様はそれを実行しなさいとお答えになります。ところが専門家の自分が正しいことを示そうとして、とこれはどういう意味なんでしょうか。さてその答えはまた後で見ていくとしまして、イエス様の例えが続きますので見てまいりましょう。二つ目に良きサマリア人の例えを見ていきますが、ここでサマリア人のことを少しお話しておきたいと思います。ソロモン王の死後、イスラエルは南と北に分裂をしましたが、北王国イスラエルの首都はサマリアだったんですね。その後アッシリアに征服されて多くの人が捕囚されました。そしてアッシリアが征服した他の国々から異教徒が移住してきたわけです。そして残っていたユダヤ人と結婚して、根血の子孫が生まれたわけです。その根血のユダヤ人は、純血種のユダヤ人はその根血のユダヤ人のことを祖国を裏切ったものだというふうに考えてですね、嫌ってまた今日に至ってたわけです。そこで祭司とレビ人の行動を見ていきます。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り殴りつけ半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていったとあります。強盗たちに襲われて虫の息になっている旅人のユダヤ人を見て、神の御言葉を伝え律法を守るはずの祭司、それに神事を執り行う務めを担っている同胞のレビ人、この二人がわざわざ反対側を通り抜けて、彼を避けてですね、見殺しにしたんですね。続いてサマリア人の取った行動はどうでしょう。33節ですが、ところが旅をしていた一人のサマリア人をその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放をしたとあります。祭司やレビ人には言い訳があるかもしれません。旅人は半殺しに遭っているわけですから、そんな人にこう触れれば、彼らはこう汚れてしまう。そうすると清められるまで礼拝や神事を行うことができなくなるかもしれませんね。それにしても放っておけば死んでしまうような、そんな怪我をしている人を解放もせずにわざわざこう避けていくわけです。一方サマリア人はまず最初にかわいそうに思ったと。そしてその上自分が今できる最大限の解放をしたわけであります。自分たちを忌み嫌うユダヤ人、これをサマリア人は助けたんですね。そしてまた35節から見ていきますと、次の日彼はデナリ2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で強盗に襲われた人の隣人に誰が 強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に哀れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。イエス様は問います。誰がですね、この人の隣人になったと思いますかと。言うまでもなくサマリア人ですが、法律家は答えるときに、その人に哀れみ深い行いをした人ですと嫌っているこうサマリア人というその言葉すら口にしないわけです。そしてそのこのユダヤ人は強盗に身ぐるみを剥がされちゃっているわけですから、サマリア人は助けたことに対する見返り、これも期待できませんね。そして必要なお金を宿屋の主人に渡して、もっと費用がかかったら私が帰りに払うと、追加の費用が出たらそれも支払うと申し出るわけです。ところで初めに律法家が自分が正しいことを示そうとしてというのはどういう意味なんでしょうかというふうに申しましたが、見てみますと、きっと彼は妻や子供、そして親族を本当に愛していたことだと思います。そしてそれで自信を持って、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいと答えたんだと思うんです。罪を認めて信仰を得させるための律法、これを自分の正しさを誇るためのその道具にしてしまっていたわけですね。人の愛は義や善の価値が見出せるような場合にあっては、時には自分の愛の行為を与えることがこうできるかもしれません。しかし、神の愛は私たちが罪人で何の価値もないものだと知っている、ご存知ながらなのに、その罪の贖いのために御子イエスを十字架の上に送ってくださった、そんな愛だったんです。私たちが誰でも持つような憎しみなどに対する愛ではなく、私たちのようなもの、罪人にさえくださる愛、無償の愛、アガペだったんですね。次に律法を実践することの難しさを見てまいりますが、サマリア人のように異教の人との結婚をですね禁じている律法が申命記にはちゃんと記されています。そのため律法家も彼らを嫌っていました。しかし同時にルカの少し戻りますが6章の37節ですが、裁いてはいけません、ルカ6章37節、裁いてはいけません、そうすればあなた方も裁かれません、人を不義に定めてはいけませんとあるではありませんか。ところがこの律法の専門家はサマリア人を裁いて不義に定め嫌っているわけです。人を裁けるのは神様だけですよね。イエス様の問いに、隣人とはその人に哀れみ深い行いをした人と、すなわち忌み嫌っていたはずのサマリア人の方が律法にかなっていると図らずも証をこの律法家はしてしまっています。神はこのようにご自分の考えとか教え、これと全く違った異なった敵対する人を使ってですね、ご自分の正しさを明らかにされたり、そしてまた予言をされたり、またご自分の栄光を表されたりすることがあります。まさにこの律法の専門家の問題は、律法、しかも曲解された律法に照らし合わせて自分が正しいことを示そうというその言葉にあったわけです。自分は正しくて間違っていないと自分の罪を認めないというそういうことにありました。その律法のために本当の意味で 自分の罪を知ること、罪を知ることができないんです。ここでもう一つ大切なことは、長い旧約の期間で、神がモーセにこの国を通してですね、世界を救う、そのために守りを行いなさいと、十戒を授けられてから1500年以上経て、人にはその罪のために、その立法を守りを行うことができないということが明らかにされていたわけですね。ローマ人の手紙の3章20節になります。新約の301ページ、ローマ人への手紙の3章20節ですが、なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識ですと。さて、それではイエス様がご命令された、あなたも言って同じようにしなさいという隣人愛を、私たちはこれ実行不可能なんですかということなんですが、そうなっちゃうんでしょうか。3番目に、たとえに見るイエス様の救いと教えを実践したいものです。そこを見てまいりますが、十字架の死へとエルサレムに向かうイエス様を見ます。私たち人間はアダム以来生まれつき罪と持っているその罪のため、このままでは肉体の死とともに魂も同時に永遠の死を迎える、この定めに今あるわけです。しかし神様は人間をかわいそうに思って、そして救おうとされるわけですね。新約聖書のおしまいの方ですが、第一ヨハネの3章16節、482ページ、第一ヨハネ3章16節、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。それは地上に来られた神であり人であるイエス様が人間の罪の贖いのため私たちの身代わりとなるという究極の愛の実践でありました。そしてこの十字架の犠牲を通して私たちは無償の愛、アガペを初めて知ったわけです。そして復活によってイエス様の十字架を信じる者に永遠の命が与えられたわけであります。イエス様はまさにこの時、昔から何度も予言されていた救いが成就するためにちょうどエルサレムに向かっている途中だったわけです。あとサマリア人の例えはですね、イエス様と私たちの救いの関係でございます。そして放っておかれれば死んでいく半殺しの旅人は私たちそのものではないのでしょうか。悪のはびこるこの世の中、私たちをその中で生きていきます。私たちの人生は強盗に遭うかもしれない。エルサレムからこの旅人のようにエルサレムからエリコへ行くその旅路のようであります。この旅人のように私たちは自分自身の罪のため、あるいは悪い世のゆえ人生でつまずき倒れることが何度もあります。そしてユダヤ人はサマリア人を蔑み嫌っていました。またユダヤ人はじめ人々はイエス様に対してもローマの圧政から解放してくれる王として一旦は歓迎したにもかかわらず、この世の王としての政治とか経済とか軍事の力をお示しにならない、イエス様を見て次第に蔑むようになってしまったんですね。蔑まれたサマリア人は旅人のユダヤ人をかわいそうに思ってその命を救うため大きな犠牲を払ったのです。同様に蔑まれたイエス様は人間を愛するがゆえに私たちをかわいそうに思ってですね、罪から救い出すために十字架にご自分の命を捧げるという これ以上ない最大限の犠牲を払われております。このようにサマリア人の例えというのは、この私たちがイエス様にしていただいている2000年以上にわたって続いている実際の体験なんですね。今日に至るイエス様と私たち自身の救いの関係を表しているのです。良い行いを見ていきたいと思いますが、マルコの12章30節に、新約の94ページですが、マルコの12章30節に、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいと言います。と言って、また続いてですね、同じくマルコの12章31節にのおしまいの方に、第二の戒めはこれです、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、これらよりも重要な命令は他にありませんと。これらより重要な命令は他にありませんというふうに命令をされていらっしゃる。ところが罪の素質の残る人間にとって、この教えられたことを実践するというのは、たとえ神様からの命令であっても、これは簡単なことではありません。これを自分の努力で行おうとすれば、律法の専門家たちと同じようになってしまいます。しかし同じく、失礼、エペソの2章10節、エペソの2章10節386ページですが、そこには、実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。あります。神によって作られた人々は、もともとは良い行いに歩むように作られているんだというんですね。アダムにより全ての人に罪が入り、ここに見てきたようにユダヤ人とそれから異邦人との間に隔たりができた。そしてまた何よりも神と人との間に、人には絶対修復のできない断絶が生じてしまった。ここで言う良い行いとは、神の御心に従って神のご栄光を表すこと、それができなくなってしまったということなんですね。救いによりキリストの愛に満たされて教えを実践したいものです。同じくエペソの2章15節になりますが、386ページ、同じところですね、後段の方ですが、こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。すでに見てきたように、一方的な神の愛と恵みにより、イエス様の尊い十字架の犠牲、これを信じる信仰が私たちを神と和解させてくださいました。そしてイエス様と共に罪に対して死に、復活に属する新しい命に生きるものとされて、主の霊的守りのもとにある神の家族とさせていただいたわけです。対立していたユダヤ人と異邦人、いずれも自分自身では救われることができない、この二つをですね、イエス様がご自分において一人の人に、作り上げ、敵意を取り除かれ、ました。人と神と人の和解も、そしてユダヤ人も異邦人もない私たち人と人の間の平和も実現してくださったんです。そしてさらにエペソの2章13章にの後段の方ですが、イエスにあってキリストの血によって近いものとなりましたとあるように、救いによってイエス様の愛が私たちに満たされ、イエス様と同じように私たちが神に従順なものとなるときに、結果として あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという神のご命令を守ることができるようになるわけです。このようにして私たちは新しく作り変えられ神の家族となったわけであります。最後にローマ人の手紙の13章9節の終わりの部分を見ていきたいと思います。ローマ人の手紙13章9節、また他のどんな戒めであってもそれらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。あります。神が愛してくださる私自身を愛することができるときに、イエス様の信仰によって新しく一つに作り上げられた家族同士が愛し合えるのです。まして今も私たちは傷ついた旅人のように日々イエス様からのご愛をいただいている体験をし続けているわけであります。イエス様に従順でありさえすれば愛の教えの実践も十分可能な実行可能なチャレンジだというふうに思います。まとめたいと思いますが、何をしたら永遠の命をいただけること、受け継ぐことができるでしょうかと、立法の専門家はイエス様に問いましたが、これ自体なんと不経験で不尊なことだったんでしょう。答えは、あなたの自分の罪を認めて、そしてそれを悔い改め、そして目の前におられるイエス様を信じることですよ、ということなのです。信仰によって私たちは一つの人、神の家族として新しくされ、そして神と和解が成立しております。そして神への従順を身につけたとき、その結果として、隣人への愛が現れてくるわけであります。そしてサマリア人の例えば決して良いお話や空間の類ではありません。イエス様が今も変わらずに私たちを愛してくださっているということを、これを気がつかせてくださる御言葉であります。イエス様への信仰によりイエス様が私を愛してくださっていることが分かり、そして私も自分を愛することができ、そして隣人を自分自身のように愛することができるわけであります。イエス様から受けている愛を全身で実感して感謝を覚えて、そして私たちもその感謝の体験を隣人のところに行って同じようにしましょう。その時隣人もイエス様の愛が分かるんです。お祈りします。御在天のお父様、この礼拝の守りを感謝します。傷ついた旅人は人生の旅路の途中でつまずき倒れた私たちであり、イエス様はサマリア人のようにいつもそんな私たちを助けてくださっています。あなたが私のようなものでも愛してくださっていることを覚え、その喜びと感謝に満たされていることを実感し、隣人を自分自身のように愛することができるように導いてください。この時を感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。